赤ひげ診療譚、山本周五郎。共助の話。一、その門の前に来たとき、安本昇はしばらく立ち止まって番小屋の方をぼんやりと眺めていた。二日酔いで胸がムカムカし、頭がひどく重かった。ここだな、と彼は口の中でつぶやいた。小石川養生所か。だが、頭の中では千草のことを考えていた。彼の目は門番小屋を眺めながら、同時に千草の面影を追っていたのだ。背丈の高いゆったりした体つきや、全身の柔らかい流れるような線や、目鼻立ちのパチッとした面長で色の白い顔。ちょっとどこかに手が触れても、すぐに頬が赤らみ、目の潤んでくる顔などが、まるで彼を招き寄せでもするように、ありありと目に浮かぶのであった。たった三年じゃないか、と彼はまたつぶやいた。どうして待てなかったんだ、ちぐさ。どうしてだ。一人の青年が来て、門の方へ行きながら振り向いて彼を見た。服装と髪の形で医師だということはすぐにわかる。昇は我に返り、その青年の後から門番小屋へ近づいていった。彼が門番に名を告げていると、青年が戻ってきて、安本さんですかと問いかけた。彼はうなずいた。わかってる、と青年は門番に言った。俺が案内するからいい。そして昇に会釈して、どうぞと気取った一憂をし、並んで歩き出した。私は津川源蔵というものです、と青年が愛想よく言った。あなたの来るのを待っていたんですよ。昇は黙って相手を見た。へえ、と津川は微笑した。あなたが来れば私はここから出られるんです。つまり、あなたと交代するわけなんですよ。昇はいぶかしそうに言った。私はただ呼ばれてきただけなんだが。長崎へ遊学されていたそうですね、と津川は話をそらした。どのくらい行っておられたんですか？三年とちょっとです。昇はそう答えながら、三年という言葉にまた千草のことを連想し、鋭く眉をしかめた。ここはひどいですよ、と津川が言っていた。どんなにひどいかということはいてみなければわかりませんがね。何しろ、患者はのみとしらみのたかった腫れ物だらけの臭くて猛埋な貧民ばかりだし、給与は最低だし、おまけに昼夜の別なく赤ひげにこき使われるんですからね。それこそ医者なんかになろうとした自分を呪いたくなりますよ。ひどいもんです。まったくここはひどいですよ。昇は何も言わなかった。俺は呼ばれてきただけだ。まさかこんな養生所などという瀬寮所へ押し込められるはずはない。長崎で修行してきたから何か参考に聞かれるのだろう。この男は誤解しているのだ。と昇は思った。